ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、僕の名言ですね
続けて聞いてくださってる方はですね、天才の一言3連発と言っても3週目です
そうそう
言わないんかい
一夜で1回でね3人のお届けしようと思ったんですけど、一人一人が長くなっちゃうからね結果的になんか3分割になって、ようやく僕のね
おばになった。
たまにね、やっぱりなんか聞かれた時に、とっさに答えた言葉に自分で感動するってことが結構あるんですよ僕。
そのうちの
おおって自分で
なんだろうどういうことですかね。じゃ自分じゃない、
自分で答えた言葉に感動することが時々あって、はい、今日はその中の一つをね。
じゃあ天才からの言葉を聞きましょう。
で今回ね、翡翠ラボファイナル合宿っていうのをやって、でラボはね、その10ヶ月かけて毎月1回ね、
はい、8ヶ月でしたね。
8ヶ月か、
はい、今回ね、今回はね、はい、
それで最後ね、合宿2泊3日の合宿があるって、まあ、非常に濃い、
はい、
そして最後は、まあ、いつもやるとはわからないけど、今回は、そのみんな一人一人をね、僕が感じて、その人の新しい扉をこう開くような一言をね、感じて、その人にメッセージカードをプレゼントするっていう、場面があったんですね。で、今回ね、60人の人一人一人をね、感じてメッセージを書いていくっていうのでね、結構すごい時間かかったんですが、
そうですよね、
で
ありがたい、
やってもやっても終わらなくてね、合宿中だったからそうそうそう、夜中の2時に起きてやってたんだけど、これ朝9時まで間に合うかなって、本当ギリギリで、ギリギリだったんですが、
はい、
でその中でね、とってもその普段お仕事を頑張ってらっしゃってね、生きてる方、女性がいてね、その方にはその方に僕はその頑張らなくても愛されてることに気づいてねって書いたんですね。で、すごく頑張ってるし、でその彼女がね、その翡翠ラボにずっと通ってきてくれてるから、幼少期にそのお母さんに頑張ってもら、頑張らないとその認めてもらえなかったっていう幼少期があるっていうことを僕も知っていたので、で仕事すごく頑張っていて成果も出てるんだけど、その頑張って成果を出すっていうことはもう彼女の人生ずっと頑張り続けてきた人生でね、頑張って結果を出すっていうことはもう十分卒業だなと思ったんですね。だからこれからはその頑張らなくても愛されてる世界観に、扉をね入ってってほしいなっていう願いを込めて、頑張らなくても愛されてるって気づいてねって一言書いたんですね。
素敵。
でそしたら、翌日質問されて、私ずっと頑張ってきたので、頑張らないってどういうことなのか正直よくわからないんですって言われたんですよ。もう頑張ることが基本ベースになって、だから自分が頑張ってその頑張らないっていうことがどういうことなんですかって聞かれたんですね。で僕はすぐとっさに答えた言葉に自分で感動しちゃったんですよちょっとみんなも考えてみてほしいんだけど、頑張らないってどういうことですかって聞かれたら、ね、そのなんて答えるかなってちょっと考えてみてほしいんですね。これラボの合宿で話したけど、タッチは覚えてないですか？
答え言いましたか？
答え覚えてる？
いや
覚えてない。覚えてなかったらちょっと覚えてなかったらぜひ言ってみてください、考えてみてください。
さっこの間1日2日前のことなのに、記憶が
もうね、あれは本当にもうスペシャルの連続でしたからね、もう朦朧とするぐらい、もう愛と奇跡が溢れすぎて、もうみんな愛で疲れちゃうっていうような現場でしたからね、もう愛はこれぐらいにしてくれっていう愛の渦で 愛の海に溺れて、もういい加減愛はや、愛、愛、愛はこの辺にして勘弁してくれっていう状況になってましたよね。
愛も疲れるねって言ってました。
そうだ。愛と奇跡って疲れるねっていう状況になったよね。2泊3日もいるとね。もう、これ以上愛と奇跡はもういいです、みたいな。
しばらく
愛と奇跡はもういいです、みたいなにな
った、ね。もう許してください。それぐらい、マックスをはるかに超えて、もう限界を通り過ぎてて、記憶にないという。
そうそうそう。
頑張らないって。
頑張らないって、どういうことなのか分からないんですって言われたらどう答えるか。
何もしないことっていう方向性なんだろうなと思ったけど、でもそれじゃあなんかすっきりしないですもんね。頑張らないってどういうことなんですか。
僕もさ、
笑ってること、
初めて聞かれた質問なんですよ、うんうん、人生で、
ね、
頑張らないってどういうことですかって聞かれたこと一度もないので、
ちょっと鋭い質問
で聞かれた瞬間にとっさに、頑張らないって大切な人との時間を大切にすることですよって、仕事の中に暮らしがあるんじゃなくて、
うんうんうんうん、
暮らしの中に仕事があるから、頑張らないって大切な人との時間を大切にすることですよって答えてたんですよ。
別のどっかの誰かが水子太郎に会いって言ってきた。
あ、なるほどって俺も自分で言いながらあ、なるほどな、確かにと思って思いながら、心で思いながらそう答えてた
の。まずメモしたみたいな。
そしたらその方がハッとしたみたいで、あっと思って、うん、やっぱりもうご主人と過ごす時間を削ってまでも、うん、とにかく一生懸命仕事をしてたらしいんだよね、
うん、
でもうすぐにその女性のすごいところはご主人に電話をしたんだよね、
はい、うんうんうん、思い出してきました、だいぶ
で私と過ごす時間が、うん、の中でどんな時が楽しいってご主人に聞いたそうなのも、
うんうん、偉い、
ね、そしたら、うん、あなたが笑顔でいる時が一番楽しいってご主人が言ったらしいのね。で、彼女はもう久しぶりにご主人にキュンと来て、あ、もっと彼との時間を大事にしたいって思えたそうなのね。で、すごく笑顔になったんだけど、うん、なんかその、頑張らないって大切な人との時間を大切にすることっていうのがね、本当にやっぱり僕ら何かゴールを求めて、そこに向かって、あとはその例えばね、日本人も僕含めて、なんか仕事のこれをしなきゃっていうことを考えて食べてて、気づいたらご飯味わってなくて食べ終わってるってこと結構あると思うんですね。
そうそう、なんだろうね、口に運んでるだけですもんね。
そうそうそうそ
う、
でもそのちゃんと一つ一つ暮らしを味わうこと、大切な人と過ごす時間、一緒にいる時間、そういうことを本当に味わえるようになった時に、その仕事の質が変わると思うんだよね。で、仕事頑張ってる人ほど、その仕事を頑張れば頑張って頑張ってる人ほど、ありとあらゆることを思いつく限りのことをすでにやっているので、
うん、
その仕事じゃない暮らしの方に、その暮らしの方に愛をシフトすることで仕事の質が変わるっていう、うん、その仕事じゃないところにヒントがあるんだよね、大概ね。
うんうんうん、どこか評価されようとかなると、どうしても仕事だったり外の人たちの方に目が行きますもん。
うん、そう、なんか他人のいいねとかね、うん、成果とかお金とか数字とか、うんうん、そういう方に自然に目が行っちゃうんだけど、
はい、
その大切な人とゆったり過ごす時間に目を向けた時に、うん、人生の質が全部変わっていく、
うん、
仕事の中に暮らしがあるんじゃなくて、暮らしの中に仕事がある、
うん、
これはね、文殊村の村長の言葉なのね、これはね、
はい、
暮らしの中にその仕事があるんであって、うん、仕事の中に暮らしがあるわけじゃない、
うん、
正言は絵が上手くなりたい一心でね、
うん、
アートを追いかけてるけど、アートの中に暮らしがあるんじゃなくて、暮らしの中にアートがある、
うん、
それが分かった時にアートが変わるよってね、 まあ、それはその文治村の、まあ、これね、うん、今今日誰のために生きるの続編を書いていて、はい、そこで出てくる村長の言葉なんだけど、
うん、
まあ、頑張らないってその大切な人との、ね、時間を大切にすることっていうのをね、その別にね、私結婚してないっていう人も、その大切な友人と過ごす時間とかね、うん、ご近所の人とか、うん、その飼ってるワンちゃんでもいいし、その育ててる植物との時間でもいいしね、うん、そういう大切なものに意識を向けてゆっくり過ごす時間っていうのが人生のその質を変えてくれると思うんですよね。
うん、ね、頑張った先に得れる喜びと、なんか暮らしの中にって言われると、なんか自分の体全体が満たされる感じしますね。
そうですね、
うん、本当にこれはもう自分で言ってみてびっくりした。
自分で言ってうっとりしました、自分に。すぐメモっときました。
なんか自家発電的な、
そのドリブラジオで言わなきゃ
って思って偉い素晴らしい、取れたて情報、
はい、
素晴らしい。いや、自分の言葉に驚くっていう翡翠さんのすごさ、
まあ、でもこれ本書いてる時ってよくあって、うん、本って分かることを実は書いてるわけじゃなくて、うん、分かりたいことを書くから、
はい、
答えが見えて書いてるわけじゃないんだよね。でその中でその追いかけてる、うん、例えばこれ幸せを超えるノートっていうのを今書いてて、うん、年末書き上げたんで年末に出るんですけど、うん、その幸せを超えるってどういうことなんだろうっていうのをずっと追いかけてくんだよね、
うんうん、
でまず幸せになる、
うんうんうん、
今度幸せを広げる、
はい、
マイハッピー、まあ、幸せになるマイハッピー、
うんうん、
で今度幸せを広げる、広げるユアハッピー、
うん、
次幸せを築いていくっていく、うん、培っていく方のね、はい、それドリーム、
うん、
夢を叶えていく、
はい、
で最後幸せを超えていくっていうね、4章で幸せを超えるノートを作って、それぞれ何をするといいのかっていうワークとメッセージのね、
うん、
2本立ての本なんですけど、そのなんかこうするといいって分かってるわけじゃない、最初から全部分かってるわけじゃなくて、うん、何をしていくと幸せを超えられるのかなって、
うん、
もう自問自答していくのが楽しいんだよね。
あ、なるほど。段階もあるし、
はい、
それを丁寧に翡翠さんの中で整理してみんなに届けてくださる感じですね。
そうですね、だからなんか今回の話みたいに、うん、その探求していく中で自分で自分にハッとさせられるっていう体験の連続が本作りなんですよね、
うんうん、でも本当にその頑張らないってどういうことですか、質問すらすごい大事な言葉だなと思いました。
いや、その質問してくれたおかげでね、
うん、
なんかすごく自分の気づいてない扉が開きました ね、
ダメになっちゃうような気がするんですよね、頑張らない。
あ、そうね、
うん、
そうね、
うん、これが大体イコールでつながってんだなと思って、翡翠さんのその、うん、ね、今度出る本も楽しみ。
頑張らないとダメになるっていうルールができちゃってるんですよね、
紐、うんうん、づいてる、本当そうだと思う。
そうするとその要は潜在意識に入っちゃってるんですよね、
うんうん、
頑張らないと認めてもらえない、頑張らないと結果が出ないっていう、そういうルールの下でそのどんな設定で生きてるかっていうのが自分の宇宙になっている、うん、世界観になっていくので、
うん、
その頑張らないと認めてもらえないって思ってると、
うん、
やっぱり頑張らないと認めてもらえない世界観の中になっていっちゃうので、
うん、そうですよね、うん、
頑張れなくても愛される、
うん、
でそこの設定を潜在意識をアップグレードするともっと自由に変わっていけるんですよね、
うん、そうですよね、頑張って成果が出た人も実はここにハマるみたいですよ。
そうね、成果が出ると
そうそう、
さらにそう、ね、
どんどん永遠にそこにこうやっぱり知らないうちに次へ次へって行っちゃうっていう、
そうね、
だから行けてない人よりもやれて結果が出た人ほどより深みにはまっていく感じ、
そうね、
それは耳にします。
そうそう、それはすごくね、
うん、
ある、僕もね、うん、結構すぐ結果が出やすい人だから、
おうおう、
気をつけてますちょっとやるとすぐ結果が出やすいから、
はい、
気をつけてます。そこ
天才のちょっと悩みですね。それを、ま、次に次にってなりますよね。気がついたら俺は何のためにこれをやってたんだろうみたいな。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
だから本当に大事なのはその大切な人との過ごす時間だったりね、うん、日常の中にあるっていうのは、うん、その思うし、うん、文殊村のね、うん、もう世界観もまさにそうなんですよね、
うん、結果出てる人の悩み、
はい、というわけでね、うん、あのまあ、最後 PR ね、はい、時空フェスを、はい、
皆さん、
ね、12月21日ね、
う
ん、
そうなんですよ
皆さん。たっちゃんでもたっちゃん時空フェス本当気合い入れてやってるもんね。
だってありがたいじゃないですか。実はね今回もすでにもう半分以上来てて、それで、うん、プレミアム席に関してはもう発表して1週間ぐらいで
ソールドアウト
すごいなってて、それはね書いてある皆さんの言葉にまた私が勇気づけられるんですけど、うん、去年ここに参加して人生が変わりましたっていう人が本当にたくさんいて、うん、それでもちろんあの翡翠さんに会いたいっていう人は大半なんですけど、うん、そのあの時に行った自分がいて人生が変わったんです、うん、それでラボに来てくれてるメンバーとかいるんですけど、うん、お友達を連れてまた来ますとか、うん、今回声かけましたとか、うん、それを言ってくださる方が増えてることが、うん、もうやる気しかないじゃないですか。そんな嬉しさでしかない。
そうですね、
だから ありがたくも年末の今年の締め、1年間の締めにここに来なければみたいな言い方をしてくれる人がこんなに広がってるんだっていうのが、
うん、そうですね、
泣きそうなぐらい感動します。
いやもうたっちゃんのその思いが届いてますね。みんなに
本当にあの翡翠さんも主催者ですよ。
いや僕もたっちゃんにたっちゃんのおんぶされてるようなだけなんで。
いや本当になんか皆さんの笑顔がもう見えるというか、はい、ここでね変わるきっかけになれる人がいたら、去年行けなかったから必ず行きますとか、はい、すごい皆さんの反応をいただいててありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、お会いできるの楽しみにしてます。
楽しみしてます。
ありがとうございます。
バイバイ。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。